では学校の先生の相談室にはなるんですが、ここでまたあのヨヨ姫ちゃんの、自己紹介からあの始めていきたいと思います。
よろしくお願いします。
はい、はい、ヨヨ姫ちゃんは北海道出身、すごいですね。趣味で始めたアマチュア落語がきっかけで南京玉すだれを習い始めるで、その後銀座南京玉すだれ名取師範になり、家元の姫の一文字をいただいてヨヨ姫となったんですね。
はい
師範になった後独立して、一人でも多くの人に玉すだれを知ってもらうために活動し、イベント、地域寄せ、玉すだれ教室、語学学校等々で活動中ってことなんですよね。
あ、そうです。そんな感じで本当にやらせていただいております。
はい、で、ここで、いろいろ知っていきたいんですけど、まず南京玉すだれを知らない人がいるかもしれないので、どんな感じですかね。口で難しいですよね。
イメージをしてもらうのは菜箸。
菜箸、はい。
お料理とかに使う長めの箸ありますよね。あれが56本紐でつながっていて、それを、まあ、自由自在に形にして、こう皆様のイメージ、想像力をお借りして、こう形を作っていくっていうお見立て芸になってますね、うん、多分聞いたことある方もいるし、いない方もいらっしゃると思うんですけども、南京玉すだれといえばこのあさって、あさって、あさって、さって、さって、さって、さて、も南京玉すだれっていう、こう独特なリズムで踊っていくっていう、そういった形の日本の伝統芸能になってます。
はい、ありがとうございます。で、大体どういったところで活動されてるんですか。地域寄せってあるんですけど、
まあ、全国どこでもっていう感じなんですけども、まあ、こういうご時世なので、まあ、だいぶ活動する場所っていうのはほとんどもう限られてはきているんですけども、まあ、なんて言うんだろう、また10月から始まるのは、古民家みたいなところで、こう海外の人向けの、こう例えば玉すだれと落語と三味線っていう日本の伝統文化を広げますよっていう、そういうものに出たりとか、そうですね、まあ、どこでもやるんですけども、あとイベント関係、もうほとんどイベント関係今ないのでちょっとあれなんですけども、一番最初にやったお仕事は、独立する前にやった5年ぐらい前の仕事ですかね。それは成田の出国ゲートで、日本ってこんなにいいところだからまた来てねっていう、その当時このオリンピック誘致っていう、そういう活動を国がしてまして、そこでこの海外の人の帰ると国に玉すだれを見せて写真撮ってこう持ってもらったりとか、そういうイベント関係も多いですね。
海外の人ってそれを見たら一番最初にどんな感じに見えるんですかね。
ねえ、で実はその海外の旅行者の方にこの体験を提供するっていう、そういうところがありまして、そこでその玉すだれもエクスペリエンスできるよっていう、そういうのを打ち出ししたんですけども、それって予約制なんです。でそれで、ね、口コミを見てみんな来るんですよ。でそれでまあこう、まあ、お会いして、なんで南京玉すだれ知ってるのって、みんな知らないって、ああそうなんだ、なんで来たのって口コミが面白いからなんて言ってくれて、じゃあいざ玉すだれやるよって言って、この菜箸のね、この塊みたいなのを渡すと、みんなホワッツみたいな、何これみたいな感じにやっぱりなるんですよね。一体これ何っていう。だけどもこう玉すだれってこう動いたりするので、これそれを見せるとみんなもう さっきまでのこのなんだこれはっていうのとも打って変わってもうワオアメイジングっていう感じに変わって、もうねどんどん楽しくなるみたいそんな不思議な芸です。
マジックって思うんですかね。マジックとは思わない。
うん、マジックとはまた違って、よく言われるのが楽器ってよく言われて、なんかそのタイとかマレーシアとかシンガポールってやっぱ竹をその楽器としてやる文化があるみたいで、タマスダレも竹でできてるので、それをこう叩くっていう、この何て言うのね、両サイドに持ってこう楽器みたくやるっていう仕草があって、そうなった時はもう楽器の一つっていう感じで、それを打ちながら皆さん踊り始めたりとか、そんな感じで見て、楽器ってよく言われますね。
じゃあちょっともう一つ聞きたいのが一番今まででその南京玉すだれをやっていて大変な時ってどんな時でした？
玉すだれをやっていて正直大変だったことって実はほとんどなくって、ただ一番大変だったのが、その私銀座南京玉すだれ白戸一門というところの所属でやらせていただいたんですけども、今まで独立して好き勝手やらせてもらってますけど、そのまだ所属してるときに、そこの一門って獅子舞とかバカ面とかお面踊りとかもやるんですね。でそれで獅子舞をやってほしいというオファーがあって、じゃあやりましょうってなったら、向こうの企業様の方からじゃあ獅子舞の頭のことを獅子頭っていうですね、獅子の頭って書いて獅子頭をこちらの方でご用意いたしますので、こう皆さんこう体一つで来てくださいっていう風に言われてね、あ、じゃあすごいありがたいなーなんて思って行ったら、そのうちの一門っていうのは獅子頭でも実はサイズがあるんですよ。でうちはしかも男の子と女の子っていうね、実は性別もあって、うちは一人で演技をする女の子の獅子頭だったんですね。なのでまあ比較的ちょっとちっちゃめな感じで、女性が獅子舞やるっていう、そういうこういう感じでやったんですけども、そのイメージで言ったら現場行って本番行ったら、なんか男性が持つ二人用の獅子頭が出てきて、超特大獅子頭が出てきちゃって、でそれでもう演じるのは女性ばっかりなので、もう重くて多分獅子頭だけで5キロで、ゆたんって言って胴体のことを布なんですけど、ゆたんって言うんですけども、ゆたんも、まあ、自分たちだったらそんなに長くないんですけども、ゆたんがなんか3メートルぐらいあって、もう踊れないし重いからもう1分も演技できないっていうので、だけどすごい偉い人がたくさん見に来てて、すごいわあ大変と思って、それは一番大変でした
でも結局無事に終わったんですね。
終わってちょっと1ヶ月やるっていう、1ヶ月演技をやり続けるってやつだったんですけど、無事いろいろと交換してもらったりとか、歌を短くしてもらったりして、まあ、なんとか最後まで演じ切ったっていう、まあ、それが一番大変だったかなっていうふうに思いますね。
なるほど。あとは、まあ、多分ないと思うんですけど、
ない、
うん、やりたい、やめたいと思ったことってありますか？
あ、やめたいと思ったこと、やめたいと思ったことはない
ない
ね。逃げ出したいっていうのはいっぱい、今日々逃げ出したいって本番前とか緊張して、まあ逃げ出したいなって思うこと山々なんですけど、一番逃げたいなって思ったのが、名取っていうお名前をいただいて一人前になりましたよ、なりますよっていう試験があるんですけども、名取前は試験前は逃げたいなってなんかねすごいんですよ、その一門の家元とあと偉い人たちが、まあ、4人ぐらいでこうなんだろう、その人たちの前で演技するんですよ。 で採点されるんですね。で採点されて、それが点数が悪かったら落ちちゃうみたいな。なんですけど、まあ本当緊張しちゃって、なんか本当逃げたいなと思ったけど、まあ無事全員その7人同時に受けたんですけどね、その時は7人全員受かって、その日はみんなでどんちゃん騒ぎをしてめちゃくちゃ美味しいお酒を飲みました。5年前の話なんですけどね。7年前の話になります。
なるほど。お酒強いですか？
お酒はね、いや、たしなむ程度ぐらいですけど好きです。
多分私の量とは違う量ですよね、きっと。
あ、奈々さんがどれだけ飲むかよくわかんないけど。ね、なんか7番のはなんかイメージ的に、私のイメージは
なんかあのカクテルとかこうかわいい、まあ、なんかお酒にかわいいとか優劣とか絶対ないと思うんですけど、お酒って素晴らしいなって、うん、酒って言うんですけどね。なんですけどこうカルアミルクとかなんかね、こうカシスオレンジとか似合いそうなイメージ。
ね、飲めないです私。なので、あの話全然変わりますけど、あの悔しくて学生の時にバーテンダーになったんですよ。
ちょっと今フリーズ、またイコールにならなくてフリーズになっちゃった。
お酒が飲めなくて割り勘が学生の頃辛くて、強くなろうと思ってバーテンダーになったんですよ。はい、
なりました。
カクテル3杯は飲めるようになりました。
おお、もう多分この質問すごいたくさんの人にされてると思うんですけど、これもできる、カシャカシャできる、
できます、できます。あの氷をねぶつからないようにシェーカー振るのもやりましたし。
ちなみにおすすめっていうか得意なカクテル飲み物なんですか？
あ、それあの7スペシャルです。
なんだことね。
一杯1000円です。1杯1000円です。
何、どんな味ですか？
味は分かんないですけど、上が赤くて下が青いです。
待って待って、なんか今すげえ分かん、すげえとか言っちゃったかも。すごい問題発言があった。味分かんないんですけど、上が白
くて
下が青い。
上が赤くて下が青いようなカクテルを作りたかったらできたんですよ。
ほら、何を入れて？
リキュール。
リキュール。
はい。
なんだ。
それです。え？なんか赤いリキュールと青いリキュール。
すごいですね。
そうなんで、それが3杯出ました。
おおめでとうございます。
ね、あのその時来てくれてたお客さんが、あのいいよ頼んであげるよって言って3杯だけ頼んでくれて、美味しかったどうか分かりません。
じゃあまた作ってくださいって言ったら作れないんですね。
何が入ってるか分からない。
もうできない、もうできない。
幻の7スペシャルなんですね。
はい、そうです、幻の7スペシャルです。はい、
もうそんな話をしてましたね。なんと、ね、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。
はい
はい、いろいろとありがとうございます。最後はもう本当7スペシャル、皆さんこう聞いてる方も7スペシャルのことしか頭に残ってないのかなっていうふうに思いますね。はい、じゃあね、あのこの後ですね、またお互いに知りたいこといっぱいあると思います。そしてまた次回ということで、お別れの時間で本日は締めたいと思います。
番組では皆様からの番組では皆様からのお便りを募集しております。練馬区のおすすめのお店や頑張ってる人、
紹介したい面白スポットやイベントなどなど、皆様のお便りをお待ちしております。
はい、また学校の先生相談室のリクエストもお待ちしております。もちろん私たちへの質問や番組の感想、日常の素朴な疑問などの普通のお便りも大歓迎です。
お便りは練馬っ子クラブ専用のお便り投稿フォーム、またはメールの方、練馬っ子アットピフリネットドットコム、練馬っ子アットマークピフリネットドットコムまでお願いいたします。インターネット放送局ピフリネットの公式ツイッター、フェイスブックページもございます。番組の更新情報やお知らせなどをつぶやいておりますので、こちらもぜひぜひチェックしてみてください。ツイッターアカウントはアットマークピフリネット、ツイッターもフェイスブックもピフリネットで検索すると出てきます。フェイスブックはですね、ピフリネットドットコム、
フェイスブックドットコムスラッシュピフリネット、
それです、
はい、
ありがとうございます。フェイスブックドットコムスラッシュピフリネットで検索すると出てきます。ナナさん、ありがとう。
はい、はい、練馬っ子クラブ学校の先生北条ナナと
南京タマスタでパフォーマンスだという姫が
インターネットラジオ局ピフリネットよりお送りいたしました。次回更新は9月13日です。それでは次回もどうぞ、
せーの、お楽しみに。